ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、今教育現場や仕事上のマネジメントで成果が上がったり、また親子、夫婦といった身近な人間関係が良くなったりということで注目されていて、愛媛県内でも広がりを見せているんです。今日もゲストの方と一緒に選択理論の魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは松山市内の小学校教諭、佐藤育子先生です。佐藤先生、こんにちは。
こんにちは。
佐藤先生が選択理論と出会われたのは今から4年ほど前ということですが、どんなふうに感じられましたか？
はい、小学校の教師をしている中で、子どもの問題行動、子ども同士のトラブル、あるいは親子関係の難しさなど、教師でしたら必ず誰でも経験する問題に直面してきました。その時その時で自分の経験値の中で精一杯その問題の解決に取り組みました。しかし今振り返ってみれば、必ずしもそれはベストであったとは言えません。
皆さん苦労なさってるところですよね。
そうですね、そんな時にこの選択理論と出会いました。愛媛のリーダーである井上千代先生のお話を聞いて、私が求めていた考え方はこれだ、なんとそれが理論として存在している、それも非常にシンプルで分かりやすいと思ったんです。
はい、
またお話をしてくださった千代先生の笑顔の素晴らしさ、全てを丸ごと受け入れてくださる笑顔、こんな先生と接することができる子どもたちは幸せだな、私もこんな笑顔の素敵な先生になりたいと思ったんです。
はい、本当に千代先生はみんなのモデルになってくださってますよね。
そうですね、はい、本当に素敵な方です。
はい、そうやって選択理論を学ばれた佐藤先生、何か変わったこと、変わっていったことっていうのは周りでありましたか？
そうですね、まず一番に関わったのが、私の一番身近にいる夫との関係です。
お、
私の夫は実は毎晩帰宅前に必ず電話をしてくるんです。
え、
その電話にですね、私はうんざりしてたんです。でも選択理論と出会ってすぐにですね、私あることをやってみたんですね、
はい、
それは欲求の強さについてのアンケートです。
選択理論では人はそれぞれ欲求を持っていて、ただその度合いがその人に違うと言われてますよね。
そうなんです、はい、もちろん夫にもやってもらいました、はい、するとですね、結婚して15年以上も経っているのに夫の言動について新たな発見があったんです。
どういうことでしょう？
実は私は力の欲求がとても強く、それに続いて自由の欲求、楽しみの欲求が強いんです。ですが夫はというと、愛所属の欲求が非常に強いんです。
愛所属っていうことは人とつながりたい、だから佐藤先生とつながりたいっていう気持ちが強いわけですね。
そうなんです。
だから電話を毎晩してこられる。
そう、それが理解できたんです。そこで私が心がけたことが2つあります、
はい、
まず1つは、夫の欲求充足のお手伝いをするために、私ができることは何かと考えて行動するということです。それともう一つは、私が今言おうとしていることややろうとしていることで夫との関係は近づくのか遠ざかるのかを5秒間考える。近づくなら言ったりやったりする、遠ざかるなら言ったりやったりしないということなんです。
ああ、それによって何か変化はあったんでしょうか？
これを心がけると電話一つが変わってくるんです、
はい、
例えば夫から電話があるとき、今までだったら早く帰ってきてよと冷たく言ってたんですね、
はい、
それがですね、今日の夕飯はあなたの好きなカレーを作ったから早く帰ってきてねと言えるようになったんですね。
それは素晴らしい。
これだけでも随分違いますよね、それから私は実は福山雅治さんが大好きなので、
はい、
コンサートとかによく行くんですが、はい、以前は私が出かけることに非常に文句を言ってたんです。
ご主人が文句を言ってらっしゃる、
はい、でも私はそんな言葉耳に入らないかのごとく出かけていましたでも選択理論を学んでからは、コンサートに行くときや帰ったときに、あなたのおかげで私が好きなコンサートに行けるの、ありがとうというようにしてみました。すると 夫は文句を言わなくなった上に、その行動を理解してくれるようになったんです。最近ではいつも忙しくしてるからストレスを発散しないとね、行っておいでなんて言ってくれるようになったんです。これにはびっくりしました。
おそらくご主人は佐藤先生との間で愛所属の欲求が十分日頃満たされるようになったので、気持ちよく送り出せるようになったんでしょうね。
そうだと思います。今のところ喧嘩もしなく一緒に過ごす時間も多くなりました。
それは夫婦円満で何よりです。
はい、はい、
それから佐藤先生はこの選択理論の愛媛の広報部長を受賞してくださっていますのでね、
はい、
いろんなところで講座も担当なさってますが、はい、参加者の方の感想などはいかがですか。
はい、ではいくつかですねご紹介させていただきます。
はい、
保護者の方から、
はい、
未来に視点を置く、まさにそう思いました。今その場しのぎではなく5秒待つ、今できることの支援をするを考えていこうと思います。今日はイメージして紙に書き出そうと思います。まず自分を振り返ることですね。もう一つ、
はい、
選択理論のお話は初めて聞いたのですが、子育てに家族や地域の中での人間関係にとても役立つ話だと思いました。選択理論は相手の上質世界をよく知り、それを受け入れることが大事なんだということが分かりました。
はい、ここで言う上質世界っていうのは願望、願いですよね。
そうです。
ああしたい、こうしたいと思っていることをお互いに受け入れ合う、認め合うっていうことですね。
そうですね。
はい、こうやって日頃から、まあ、いろいろな勉強会でも選択理論の講師を務めてくださってますし、なんといっても佐藤先生は去年3月に開催をした愛媛選択理論研究大会の中心メンバーとしてまとめ役で活躍してくださいました。大成功だったあの研究大会なんですが、振り返ってみていかがですか。
そうですね、あの研究大会はですね、事前の打ち合わせが一度もできなかったんです。
そうですよね、スタッフがもう各地から集まってきましたのでね、
はい、ですから当日はきっといろいろなところで問題が発生するだろうなと予想していました。ですが当日は私のところへの連絡は一つもなく、研究大会は無事終了しました。驚いたことに、その研究会でのアンケートでは一番お褒めの言葉が多くあったのがスタッフの姿勢や笑顔に対してだったんです。
はい、
スタッフは全員選択理論を学んでいる方でした。うまくいかなかったことも多々あったと思うのですが、誰に文句を言っても何も変わらないことをスタッフみんなが理解して、一人一人が自分ができる最善のことをした結果が参加者に伝わったのだと感じました。こんな素敵な研究大会が開催できたことに感謝感謝ですね。
はい、本当にたくさんの皆さんに関わっていただきましたし、参加していただきましたしね、本当に感謝したいと思います。佐藤先生もどうもありがとうございました。
こちらこそです、ありがとうございます。
ではもう一つ最後に、今度は佐藤先生ご自身の上質世界、願いをお伺いしてもよろしいですか。
はい、子どもも教師も笑顔で生き生きと過ごすことができる学校、選択理論で言えばクオリティスクールの一員となり、子どもたちとともに成長できる教師になりたいと思っています。
はい、どうかその笑顔で元気に活躍なさってください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は松山市内の小学校教諭、選択理論を学ぶ仲間のお一人、佐藤育子先生にお話を伺いました。